is Keech Piano School.
What is Keech Harbor Robot in
QRL。 アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL。 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、皆さんこんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。いよいよね11月、入りましたね。495回の QRL の時間がやってまいりました。まあね、もう11月ということでね、あとまあ残り今年も2ヶ月というねところでございますけどね、まあ別名霜月などとね言われておりますけどもね、まあそんな感じではまだまだないですよね。まあちょっとね考えてみるとね、昔はね11月入ってねしばらくするともう霜降りてましてね、やっぱりね霜月というぐらいでね、まあこの辺りね、まあ郊外と言われて割と土の多いところでございまして、まあ今も大して変わらないですけどね、霜がねやっぱり降りてたんですけど、今はね11月に霜降りるってあんまないですよね。まあ、東京地方は街路樹ね、色がつくイチョウの木がね結構街路樹で使われてるんですけど、色がつくのがねやっぱり11月の終わりなんですよね。もう本当に師走に入るか入れないかぐらいで色がつくというね、そんな感じですけど、まあ、だいぶこのね暦と季節のね時間的なズレがね大きくなってるなという気がしてね、仕方がないんですけどね。まあ地域によってねだいぶこの辺りは異なると思うんですけどもね、全体的にやっぱり後ろの方にずれてきてるのかなという気がねいたします。はい、というわけでございましてね、11月ということでね、495回の放送ということでねございます。まあね残り2ヶ月、今年もね頑張ってまいりたいなというふうに思います。というわけでございまして、本日の QRL 早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV
はい、それではね QRV コーナー早速お送りしたいと思いますけどもね、まあね11月にも入りましてね、本当にもう秋からねもう冬のね、状況でございますけどもね、なかなかねこの時期になってもそんなに寒いなっていう風にね凍え上がるようなね寒さは感じないんですけどもね、まあこの辺はね北の方からどんどんとこれはね、来るわけでございますけどね、紅葉がね、だいぶ山の方からこう色づいてきたということで、結構ですね、会社のタワーのね、上の方から山の方を見ますとですね色づき始めてるところが分かったりですね、まあ富士山が非常に、雪景色になって綺麗に見えるようになってきた今日この頃でございますけどもね、気温が下がってくるとですね遠くの方の景色も非常によく見えてくるというところでねございますけどもね、はい、そんな冬の走りの季節になってきたというところでございますけどもね、まあ、そんな中でですね、先週ね特に短波通信、を楽しんでおられる、ね、方、この28日でしたかね10月のね、はい、いろいろ情報を見たかと思うんですけど、まあ、比較的 大規模なですね、太陽フレアが発生したということで、まあ、ちょうどですね地球に向いている黒点面のところでのフレアということで、まあ、太陽風の影響などもね、懸念されていたところでございますけどもね、まあ、やはり、このアマチュア無線特にね短波通信などを楽しんでおられるこのデニソー反射をね、利用した通信楽しんでおられる場合はですね、非常にですねこの辺のところがですね気になるところなんですが、この辺の状況これがですね、まあ、確実にそのサイクル25というね周期こちらがね始まっているということで、もう1年近く経ちますけどもね、 まあ、軒並み、まあ、それほど爆発的に黒点数が増えるとかいうこともなかったんですが、このところですね、じわじわ上がり始めて100近くまでね、行くところがあったり、こういったあの太陽フレアの活動が多くなってきたりということで、まずまずですね、活動期に入ってきたなという感じがね、するところでございますよね。まあ、ハイバンドのコンディションもですね、非常に良くなってきましてですね、なかなかの面白い、このねシーズンになったなという気がいたします。まあ、このね太陽フレアはね、特にこの地球面に向いた方向でですね、この発生しますとですね、この太陽風と言われるね、プラズマのガスがですね、この地球に悪影響するということで、特にこの電離層反射を通信でね楽しんでおられる方、また利用している無線局にとってはですね、非常に厄介ということになりますよね。まあ、まさにこのデリンジャー現象と言われるところでございますが、まあ、これがですね非常に発生しますとですね、時間帯もですね非常に長くなるということと、この太陽風のですね影響の大きさによってもですね、まあ、短波通信、まあ、短波放送も含めてなんですが、かなりの影響が出てしまうということですよね。またあの人工衛星、ね、これを使うですね衛星通信等においてもですね、通常ですと、まあ、テニスの影響を受けない、周波数帯の利用を使っているんですが、まあ、やはりこの台風が発生しますと、デニソがですね通常の状況とは変わりますので、通信が不安定になるというケースでございますね。まあ、よく特にですね問題視されているのが、その GPS 関係とかもですね、正確な位置の情報が測れないという情報もですね、場合によっては発生するということがね言えるところでございます。まあ、あのただの GPS でね使用している衛星というのは非常に高度がそれほど高い位置ではないので、まあ、そういう意味ではあまり影響が出ないのではないかと言われてはいるんですけれどもね、やはり全然影響がないというところでもないようなところではないかなと思います。まあね、地上でそのいわゆる直接波を使用した通信に関してはね、これ全く影響がないんですが、電離層反射を使った短波通信とかですね、まあ衛星通信等を含めて、まあ、電離層をですね超えて人工衛星と反射をして通信するなんていうのがね、非常にこれが大きく影響が出てしまうというところでございますね。まあ、こういった意味ではですね非常に厄介な、状況でねございます。また特にねアマチュア無線のね、皆さんは本当にあのこのデリンジャー現象発生しますと、非常にあの賑やかだったあの HF 帯、特にね昼間とかですとね7メガヘルツあたり、もうノイズだけで全く聞こえない、何にも聞こえないっていう状態がねありまして、本当にねびっくりする時ありますけどね、過去に何度もございましたけどね、そんな現象が発生するというねところでございます。なかなかねこの辺、まあ、これはね、太陽活動がね活発になってきますと、当然こういったところが出てくるということですよね。まあ、あの加えてあの黒点数が、ね、どんどん多くなりまして、太陽活動自体が、ね、非常に良くなりますので、逆に言うとの、短波通信などでもハイバンド、こちらの方の、ね、周波数帯が、非常に良くなってくるというようなこともございますので、こういった意味では、ね、非常に期待できるところでございますが、まあ、前回の24サイクル24の時は、まあ、前評判的には、ね、かなり、この、ね、かなりすごい状況が起こるのではないかと言われてはいたんですけれども、まあ、結局あの不発に終わって収束していったという、ね、感じでございましたよね。まあ、今回のサイクル25についてもですね、どんな感じなのかなと、ね、いう感じがいたします。期待したいところでございますけどもね、まあ、もちろん、人々の生活に悪影響を覚えすところもございますのでね、この辺は、ね、気をつけなきゃいけないというところで、ね、ございますよね。まあ、無線とはちょっと離れた、ね、話題的にはこの太陽フレア、ね、この活発になりますと、このオーロラのですね、現象、これが非常に活発によく見えるようになるということですよね。普段観測しているところでもですね、非常に、よく見られることができると。でさらにですね、太陽活動の影響によってですね、大規模なフレアと発生すると、この日本でもですね、低軌道オーロラ、これの出現が発生する可能性も高まるということで、まあ、過去の資料を見ると夜空がですね非常に赤く染まるような感じで見えるという現象があったというね記録ございますけどもね、 まあ、これは近年でもですね現象があって、これは報道等でもですね、言われたことがありましたけど、まあ、私まだね本当に見たことがないんですけど、まあ、今回ねそういう、まあ、現象これがですね普段なかなか見れないですよね。この日本でまさか、まあ、このオーロラ現象っていうのは、とてもじゃないですか見る機会ないと思うんですがね、こういった異常現象などもですね観測される可能性があるということで、これはね、天文ファンの皆さんのみならずですね一般の皆さん方もですね非常に興味のあるところではないかなというところでねございますよね。はい、まあ、一度なんか報道の写真で見ましたけどねやはりあの夜空がちょっと赤くふわっとこうね色づいてる感じでですね、まあ、これがあのオーロラなのかっていうね、まあ、オーロラっていうとまあライブ映像とかねよくありますけど、まあ、夜空をね非常にいろんな綺麗な色のカーテンがですねこう動くようなそんなイメージのねオーロラでございますけどもね国内この低緯度のですね、オーロラということになるとこの赤みを帯びた空がですね広がるというようなそんなイメージということなんだそうでございますね、これもぜひですねこのサイクル中にですね、さらにさらに、太陽が活発にこう活動を始めると、可能性としては出てくるかなというね気がいたしますね。はい、というわけでございましてねなかなかこのアマチュア無線もですねこの太陽との関わり合い特にね短波通信の運用されている方にとってはですね非常に、興味深いところでありましてですね、まあ、こういった自然現象と一緒合わせてですねこの日々のコンディションね日々変化しますが、そういったところをですねうまく考慮して、DX との通信を行うとかですね周波数帯を選んで更新するというのはまさにねこれは HF 通信の醍醐味でございますけどもね、このサイクル25ますます活発になってきましたのでですね、アマチュア無線の情報と合わせて、まあ、太陽活動、ね、特に NICT の、宇宙天気情報という、ねサイトも有名なサイトございますのでねこちらの方のですね情報などもご覧いただきながらですね、運用していきたいというふうに、ね、思うところでございますね。はい、まあ、これからもこのサイクル25の、このコンディションぜひ期待したいところでございます。はい、というわけでね、お時間でございますね。本日の QRV コーナー以上でございます。はい、それではこの辺で楽曲をお送りしたいと思います。まあ、11月ということでねまだまだ気が早いんですけどね、この時期ね冬になると聞こえてくるのがねやはり広瀬香美さんのですね楽曲ですね、スキーの用具の販売店、まあ、スキー用具の販売店というかねスポーツ用品の販売店でございますけどもねこちらの CM で、よく流れておりますけれどもね、スキーにですね一番お金を使って行ってた頃にはですねもうこの時期になるともうスワスワし始めましてね今月の中から下旬頃にはもう行ってましたね、週末はね、はい、もう本当によく行ってたんですけどもね、もう今トンと行きませんね、またねちょっと行ってみたいと思いますがねせいぜい足の骨を折るのが責任だということなんでね、はい、まあ、ちょっとそんなね、昔の思い出をこう、ね、思い出しながらお聞きいただきたいと思います。今日は広瀬香美さんのゲレンデが溶けるほど恋したいお送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それでは59コーナー今日もねお送りしたいと思います。いつも本当にねいろいろとメッセージ、またメールありがとうございます。
また無線、
皆さんねちょっとご紹介できないのは非常にね申し訳ないんですけどまあ本当にね、ダイレクトメッセージとやはり、が多いですね今ね、はい、メールもねもちろん、送っていただく方多いんですけどね、はい、また手書きのね、メッセージこれはぜひねお待ちしてますんでね、もう確実に読ませていただきますんでね、はい、というわけでね今日も早速お送りしたいと思いますがまずは今日はこの人は天童さんですね、この方 QTH 書いてるんですね、はい、宣言解除となりましたがまだまだ油断はできません。マスクに手洗いうがいが当たり前の生活になりましたがこのおかげでインフルエンザの予防も同時に行われているのではないかと思います。今年はインフルエンザのワクチンが供給量が少ないということで早々にかかりつけ医に予約をして接種をしましたということでね、 まあ、アマチュア無線の軽装においては感染のリスクはありませんのでいいですが、リグの前でマスクもせずに話ができるというのは当たり前なんですが、なんとなく嬉しい開放感があります。まあ、なるほどですね。まあ、それもちろんですよね。最近では FT8 の運用率が多くなり、マイクに向かうことすら少なくなりましたが、これを機会にまた電話モード、こちらでマイクの前に向かって更新をすることも、少しずつですが増やしていきたいと思います、ということでね、いただきました。天童さん、ありがとうございます。まあ、本当にね、日々感染者数がね減ってはいますけど、まだまだね収束したわけではありませんからね、引き続き気をつけないといけないと。まあ、ほとんどね7割近い方がこのワクチンを2回接種していると。でまたですね、もう1回、最終的に、打ちますということなのでね、来年の、そうだな、私たちは3月4月頃でしょうかね、その頃にもう一回打つのかなというのがありますけどね。まあ、いつまで続くんですかね、これもね。新生活様式ということでね、マスクにうがい、手洗い、ね、これ普段からね、やはりワクチン、のみならずね、インフルエンザの季節にはね、まあ、重要でございますけどもね、これはもうこういうのが当たり前になっちゃうね、そんな感じになっちゃうんですかね。はい、どうも天童さん、ありがとうございました。アマチュア無線はね、本当にシャックで、お話をしてもね、これは、電波に乗ってですね感染するってことはありませんのでね、そういう意味では大丈夫なんですけどもね、まあ、遮断局とかですね、設備共有されている皆さん方としてはですね、やはり、適度に消毒は必要なのかもしれませんけどもね、まあ、このスタジオとかでもですね、やはり、使用した後はこうきちんと消毒をするというね、作業が続くわけですが、これもねいつまで続くのかなというのがねございますけどもね。はい、というわけでねございまして、なかなか収まらない状況でございますけどもね、せめてアマチュア無線をね、気兼ねなくこうお話をしたりね、楽しまれていただきたいなというふうに思います。天童さん、ありがとうございました。地域がね分かりませんけれどもね、場所によってね感染者数ね、大阪がね東京よりねやっぱりちょっと多いですよね、まだね。はい、いろいろ地域差があるようですがね、まあ、全体的にやはり少なくはなってきているというところでございますがね、まだまだね油断は禁物ということでね、ぜひ、お気をつけいただきたいと思います。どうもありがとうございました。またメッセージお待ちしております。続きまして、この方はですね、KPQ、神奈川さん、アットマーク神奈川さんですね、ありがとうございます。久しぶりですね。はい、ご無沙汰でございます。 Facebook で投稿を拝見していると、皆さんいろんな工夫をされて移動運用されているようです。番組でも移動運用スタイルの話題を取り上げていただくといいかもしれませんね。私は最近もっぱら超お手軽スタイルで移動運用を楽しんでいます。近くのロケーションの良い場所へ車で行き、設備は、ハンディ機単体ですと。でホイップアンテナを本体に取り付け、それを使って更新を楽しむ。D スターのリピーターなどを使った更新もいいのですが、シンプレックスで、微妙に体の位置とハンディ機の持ち方や位置を工夫し、受信ができるところを調整しながら遠方の局と更新するのは何とも楽しみな更新となりますというふうにね書かれておりますね。はい、ありがとうございます。そうですか、このハンディ機だけでね、車でちょっと行ってね、車降りてですね、ちょうどいい場所をこう探して、この位置とかね微妙に調整するとね、相手の許可聞こえたり、一番聞こえやすいところで更新するというのがね、できますんで、これは本当に楽しみですよね。
何が面白い、
まあ、最近ちょっと話題としてね、ライセンスフリーの無線のね楽しみもあるんですけど、特定省電力の 10mW のトランシーバーで本当に遠くの局と更新できたりするっていうのも、こういうですね、この醍醐味があるわけでございましてね、まあ、アマチュア無線でもねこのハンディ機、まあ、最近ですとハンディ機はね大体 5W 近くね送信出力出ますけどもね、まあやはりこういったね、簡単に本体だけ持っていけばできますからね、全然これは問題ないと思いますので、いろいろ楽しめるかと思いますけどね、いいですよね。いろいろ移動運用もね、まあ、粒対象を使って本格的にドカンとやる、こういう方法もありますし、ハンディ機を使ってですね、このハンディ機の位置を微妙に変えて更新と、これもまた一つの醍醐味ですからね、いろいろございますね。はい、KPQ アットマーク神奈川さん、ありがとうございました。お話、これおそらくアマチュア無線機のねハンディ機だと思いますけどもね、 フリーライセンスの方もね、楽しまれているんでしょうかね。またそちらの方の話題もお送りいただきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、そしてもう一方今日ご紹介できますかね。この方は、
まだやるの？
浜北与田さん。浜北というのは浜北区、浜松市の方ですかね。初メールですということでありがとうございます。番組は以前からワッチしていましたがメールは初めてです。当方は浜松で、やはり浜松ですね。実は仕事で西東京付近を訪れる機会がありまして、時間を待って番組をリアルでラジオでワッチしました。どうもありがとうございます。受信レポートを別途添付しましたということでね、 PDF でいただきましてね、ありがとうございます。宿泊先も近くであったためワッチができました。リアルにワッチするのはいいですね。この地域は私が勤めている会社の、本部的事業場がありますので、ちょくちょく訪れる場所で時々聞いてますということでね、はい、ありがとうございます。この地域はコミュニティの FM 放送が結構多く聞こえるので驚きです。地元ではほとんど聞こえないので、県域も含め、多くの放送が聞こえる環境はさすが東京と感じがします。久しぶりに FMBCL を楽しみましたということでね、はい、ありがとうございます。お仕事でねこちらの方に来られたということで、事業所のねなんかあの本社的な機能のある部分がこの近くにあるんでしょうかね。こちらの方来られて、お聞きになったということでね、ありがとうございます。受信レポートのね方も確認させていただきましてね、番組特製のベリカードをお送りしますんでね、お楽しみにお待ちいただきたいと思いますけどもね。
はい、
まあ、東京地域、特にこの多摩地域と呼ばれるこの地域はですね、比較的コミュニティの FM 放送がですね、ここのところ開局がありまして、まあ、全国でもですね非常に珍しい隣接して FM 局がある場所なんですよね。はい、そういう意味なので、それぞれの放送局がですねその地域ごとにですね特色のある放送を行っているところでございますけどもね、他の放送局も含めてねコミュニティ放送頑張ってるんでね、全国の放送局ぜひ機会がありましたらねお聞きいただきたいと思います。はい、どうもね与田さんありがとうございました。またねお近くに来た時はですねまたぜひね立ち寄っていただければと思いますね。はい、FB サウンド田主の方もやっておりますのでね、はい、お声をかけていただければと思います。お越しいただくときはねご連絡いただければ私もね、店舗の方に顔出しますんでね、はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。というわけでございまして、本日の59こんな以上でございます。
私もやってみようかな。なわけないでしょ。
はい、というわけでね本日もお聞きいただきましてありがとうございます。なかなかねこの今回は太陽フレアのね話題をお送りしましたけどもね、太陽活動がねどんどんどんどん活発になってきますとね、まあ、特に無線通信の方でもですね、まあ、デリンジャー現象などのですね、影響はあるんですけども、ハイバンドのですね状況が良くなってきたりとかですね、DX が楽しめる、シーズンに、ね、なりました。まだまだこれからねピークまでは数年ありますのでね、十分楽しめるのかなという気がいたします。まあ、しかしねこの太陽活動11年周期というねことになってるんですけど、過去にはですねマウンター極小期というね、数十年こう太陽活動がもう、本当にね冷え切った状態で全くこの通信が望めない通信というかねこの活動がですね低迷してしまった時期というのがございましてね、こういう時期になっちゃいますとね、もうね短波通信というのもね諦めるというかね、まあ、太陽黒点の方もですね、全然この決まり身ゼロが続くというねそんな状況に、ね、なっていたのかなという気がしますけど、この時期はね、まあ、だいぶ前かなということがありますけども、またね、こういった時期が訪れるというのもですね、これは、分かりませんからね、この辺気になるところでございますけどもね。はい、まあ、太陽活動を含めてですね宇宙天気情報というのがですね、この NICT 情報通信研究機構のサイトでございまして、まあ、こちら日々ですね、このところ拝見してるんですけどもね、やはり、フレアの関係とですねデリンジャー現象の発生の状況とかその辺が情報としてですね見ることができるわけでねございますけども、まあ、e スポがですねこの時期ちょうどねもう収束というか、落ち着いてくるところでねございますけどもね、ハイバンド HF の方ではですね、遠くの方の曲、遠くの方の曲ってことはないですけどね、 DX バンドの方もですね賑やかになってきてますよね、はい。まあ、最近 FT8 などでですね、CWISSB 等での開き具合が今一つの時でもですね割と FT8 の方のねデジタルの方の周波数帯見てみますとね割と賑やかになったりというようなところでねございますね、はい。まあ、ピークでね100を超えるね、黒点数ねこれからますますどんどんと増えてくると思いますけどねどのぐらいまでいくんでしょうかね、ちょっと24のね、サイクル事前にはですね、かなりこの最大がね、ピークがものすごい状況になるのではないかという予測でしたが終わってみれば不発に終わってしまいましたのでね、まあ、今回のサイクル25は、ぜひね、期待したいところでございますね。まあ、以前ねサイクル21でしたっけねあの時はね本当にねすごかったですね。サイクル21の時は、50メガの AM601 でもですねトークとバンバン更新できた、DX と更新した記録がログに残ってますけどね、はい、またそんな時期がね来るといいなと思うんですけどもね、はい、期待したいところですね。はい、これからね数年間楽しめると思いますんでね、ゆっくりまたねアンテナ整備なんかもね、進められるといいかもしれませんね。はい、またそんな時にはねぜひ、ご相談いただければと思います。はい、というわけでございまして本日の QR 以上でございます。また来週お会いしたいと思います。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せスカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz 出力 20W で西東京市よりお送りしております。